戦後史開封、ゴジラ東宝対ガメラ大英。第1話、ゴジラは代わりに作った作品だった。戦後の混乱が続く昭和29年11月3日、ゴジラが初めてスクリーンに登場した。 SF 作家草薙圭一郎こと本名田中文夫は当時中学1年生。公開日からしばらくして宇都宮の映画館でこの映画を見たが、当時は全ての映画が面白く、特にゴジラに驚いたという記憶はないと語る。ゴジラを見てから30年後、映画の制作会社である東宝のプロデューサーになって、ゴジラ復活プロジェクトを手掛けるとは夢にも思っていなかった。今にして思えば、いつの間にかゴジラが頭の中に忍び込んでいたと振り返る。一方、元映画監督の湯浅紀明は、公開の1ヶ月前に東宝のライバル会社である大映に入社したばかり。ゴジラは見ていなかった。公開から11年後、映画ガメラを世に送り出す時に初めて映画ゴジラを見た。ライバルとして。さらにブルーリボン賞受賞の映画監督金子修介は、
初めて見たゴジラは第3作キングコング対ゴジラ。一作目のゴジラは小学2、3年の時にテレビで見た。暗いけれど迫力があった。
と話す。平成になってからガメラとゴジラ両方の監督を務める。両方を監督したことがあるのは金子だけだ。ゴジラの誕生はスクリーンに登場する7ヶ月前、昭和29年4月に遡る。当時東宝のプロデューサーだった田中智之はトラブルに遭遇していた。制作を任されていた日本とインドネシアの合作映画が、インドネシア側の入国ビザ発給拒否で突然制作中止に追い込まれたのだ。
腹の虫は収まらないが、取り急ぎ同じスタッフで撮れる別の企画を考えなければならなかった。
田中は東宝特撮映画全史の中で当時の状況をそう綴っている。ちょうどその頃、中部太平洋に位置するビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験で日本の漁船第五福竜丸が被爆し、ニュースは世間を騒がせていた。田中はこう考えた。
ビキニ環礁近くの海底に恐竜が眠っていて、水爆実験のショックで目を覚まし、異常に発達して日本に上陸してきたらどうなるか。
このアイデアをもとに田中は、海底2万マイルから来た大怪獣というタイトルで構想を立案した。アメリカ映画キングコングに計り知れない影響を受け、昭和28年に特撮映画さらばラバウルを制作した田中らしい発想だったかもしれない。田中が提案した海底2万マイルは会社の企画会議で採用され、すぐに制作がスタートした。監督に本田石郎、特撮担当の特殊技術に円谷英二を起用。田中は44歳、本田が43歳、円谷は53歳。その後、伝説となったゴジラトリオがここに誕生した。3人は怪獣映画だという照れの気持ちは絶対に持たないで撮影しようと誓い合ったという。映画のタイトルは社内でも極秘扱いとされ、 G 作品と呼ばれた。 G はゴジラのイニシャルではなく、巨大、つまりジャイアントの G だ。その後、東宝社内のある社員のニックネームであるグジラをもじり、なんとも語呂が良いということで、怪獣の名前をゴジラと決めた。着ぐるみの怪獣、精巧なミニチュア、職人芸ともいえる合成技術、戦争中から蓄積してきた 特撮技術に新たなアイデアを駆使し、試行錯誤の作業が数ヶ月にわたって続いた。7月にはマスコミへの制作発表が行われたが、新聞や雑誌では、ゲテモノ映画と書かれ、評価は芳しくなかった。そのようにして迎えた映画が公開される日の朝、田中は東京渋谷のハチ公前で感動的な場面に遭遇する。駅前の交差点を挟んで向こう側の映画館渋谷東宝まで長い列ができていた。ゴジラを見に来た人々だった。
電撃のような感動の波が体を走り抜けた
と田中は振り返る。この日、東京都内だけでおよそ15万人がゴジラを見た。
なぜ東宝だけ儲けさせるんじゃ。空飛ぶ亀をテーマに企画を出せ。
東宝のライバル、映画制作会社ダイエーの社長永田雅一が自社のプロデューサーにこう指示を出したのは、ゴジラ誕生から11年後の昭和40年。娯楽の王者とされた映画の人気がピークを過ぎ、テレビが急速に普及している時代だった。この時までに東宝が公開したゴジラ映画は5本。いずれも500万人以上の観客を動員していた。大映社内から集まったおよそ40の案の中から選ばれたのは、斎藤米次郎の作品。社内の脚本家高橋兄さんに相談し、高橋がその日のうちに脚本を書き上げたという。題名は低い亀東京を襲撃だった。監督の湯浅によると、永田社長が亀をテーマに選んだのは、アメリカから帰国する飛行機で空飛ぶ亀の夢を見たから。カメラの名前も永田社長が決めたという。公開を11月と決め、9月に制作スタート。監督に指名された湯浅は同期入社では出世頭で、この1年前に監督に昇格したものの、初めて監督した作品で失敗していた。
お客が入らなかった。会社の中ではもう二度と監督はできないだろうと言われていたから、ガメラの話が来た時はみんなが断った末に俺のところへ来たんだなと思った。
大映に特撮の歴史はほとんどなく、特撮映画のセクションもなかった。
あの当時、東宝以外の会社が怪獣特撮ものをやろうというのは暴挙だった
と湯浅。技術のなさを知恵で補って、なんとか作品を作り上げた。様子を見に来た撮影所の所長が、えらいこっちゃと頭を抱えた出来栄えだったが、意外にもその年の大映作品の中で興行成績はトップクラス。ガメラは第一作目で看板映画の地位を築いた。次回第2話は、特撮の神様円谷英二と特撮の素人大英、驚愕の緻密さで挑戦をお送りします。案内役は私、ナレーターの中川ムックがお届けしました。
ランの5分で恋する日本史列伝、満を持してオンライン講演会開催されることになりました。パチパチパチパチ。昭和20年、満州と内蒙古に迫るソ連軍から4万人の居留民を救いました陸軍中将根本浩。昭和24年には金門島に渡り、軍事顧問として中国国境内戦に参加、蒋介石への恩を返したのです。詳細は概要欄のリンク、または 3K ID イベントで検索をしてください。